ひばりクラブ、また落語会、その他の方、こんにちは、武田邦彦です。ですね、なんか人間の心ってのは非常に不思議だなとよく思うんですよね。というのは、こう人間の世界って嘘がものすごく多いんですね。それ人間が嘘をつくってことは僕もよく知ってるんですけど、あまりにも計画的な嘘をつかれますとね、この人人間かなとまた思ったりもするんですね。それで今日の話は、日本っていうのはもう特殊に戦争が少ないんですね。これは4万年の歴史というと一番はっきりするんですけど、旧石器時代が始まって、その時は一応国というのはないんですけども、一応その地域地域で人がある程度住むわけですね。アフリカから、出てきたのが大体10万年と、一般的に言われておりますが、その日本人がアフリカから来たかどうかはっきりしないんですけど、一応アフリカからと考えられてるわけですけど、南経由ですね。インドとかインドネシアとか通って、船を使ってでしょうけど、日本の方に来たと。なぜかって言ったらその頃4万年ぐらい前って言いますとね、氷河時代の氷期なんですね。今は非常に地球は寒くて、動植物は全部赤道付近にいるんですね。皆さんはもちろんテレビ見て、今地球温暖化なんて言ってますから、もしかすると温暖期なんじゃないかと錯覚してる方がおられると思うんですけども、現在は地球は氷河時代の間氷期、氷が少ない時ですね。それで実は日本に日本人が来たのは4万年ぐらい前か、もしくは少し長くても8万年ぐらい前なんです。いずれにしても氷河時代の氷期なもんです。日本列島はほとんど雪で覆われていたと考えられるわけですね。人間は26度ぐらいで生まれて、なんていうか、分化してきたもんですから。しょうがないから、現在の我々は洋服を着て、家の中にいて、冬は暖房をつけるっていうような状態で、どちらかというと温めながら生活してるわけですね。病気を治すのも漢方なんかでは、体を温めるっていうことを主力の薬が随分多いんですけども、私なんかは漢方に体を温めるっていう薬があるのは、やっぱり現在、大体人間が生まれた時の気温から言えば10度低いんですね。高いんじゃなくて低いんですね。そういうことで、しかし、日本人が日本に移ってきた時は、さらに10度ぐらい低かった、8度ぐらい低かったと思うんですね。ですから、大変に寒いところで過ごしたので、大陸からはちょっと来れないんですね。人間の、温度だと、南の方から来るしかないんで、インドネシア、台湾あたりを経由してきたと考えるのが、総合的には妥当だと思います。それで4万年ぐらい前なんですけども、日本は1万年ぐらい前からもう、2万年って言いますかね。1万何千年、8000年とかそういう前から縄文時代に入っております。その頃はまだ少し寒かったんですけど、徐々に暖かくなって、マンモスっていうか日本にはマンモスはあまりいませんが、ヘラジカだとか、ナウマンゾウつった種類がいたんですけども、それがだんだん少なくなってきました。その頃から弥生時代に入る約2万年はですね、日本人は本当に戦争しなかったんですよ。武器が見つかってないんですね。それから刀傷とか槍傷のついた人骨がほとんどないっていうようなこともあって、それから、廃棄物のね、ゴミ箱なんか見つかりますし、貝塚なんかも見つかりますので、そういったものの中に戦争の痕跡ってのは非常に多く入るんですね。で、本当にこう、縄文時代の1万5000年数とも1万8000年数ともいいんですけども、その期間、日本人は本当に平和で平等なんですよ。要するにですね、これはもう驚くべきことなんですよ。1万年以上戦争がなくて、男女も平等、王様もほとんどいないというね、男性も全然男性の間の差別がなくて、貧富の差もなくて、おそらく。っていうのはその家屋の大きさだとかですね。そういったもので考古学的にかなりの資料ありますから、みんなが一緒に作業をしてるんですね。女性と男性の区別はほとんどありません。生活の区別はですね。ですから日本っていうのはこの縄文時代の1万8000年と私言いたいんですけど、細かいことにこだわる人がいてですね、1万8000年って言うと1万5000年じゃないかっていう人がいるんですけど、これは考古学的なものはですね、少し長く考えておかないといけないんですね。っていうのは、考古学は遺跡が発見されないとその、 その年から始まったっていうのは、やっぱり学問的にはちょっと問題なんですよ。僕も同じ意見です。ですから、そういう点じゃ1万5、6千年って言えるんですけど、まあ、多分、あと50年も経ったら1万8千年になるだろうと思うんでね。まあ、そういうことで、我々自由にものを考えて議論していいわけですから、まあ、そういうふうに考えておりますが、いずれにしても縄文時代っていうのは、縄文人っていうのはですね、ものすごく平和愛好家で、しかも平等なんですよ。これに対して、縄文時代っていうのは非常に古くて、まあ皆さん学校でですね、四大文明とか習ってますんで、日本別史史観ですからね。日本の歴史学者だいたい左で、思想が左で、左の人っていうのはもう日本を恥ずかしめると嬉しいっていう人たちが左翼ですから、ほとんど。もう左翼の人で日本がいいなんて人はもういません。僕会ったことないんですよ。どういうわけだかね。ですから歴史でも必ず四大文明って言うと日本は入っておりません。日本は四大文明がはるかに倍ぐらい早いんですね。だけども平和で平等だったもんですから、結局日本の文明っていうのはまず戦争の形跡がないんですよ。だからダメだって歴史学者、左翼の人はみんな言うんですよ。それから平等だったんですから大きな家とかですね、なんか皇帝のところとか王様の家とかに見つからないんですよ。刀が見つからない。それから刀傷の遺体が見つからない。大きな家が見つからない。それから、なんか王様みたいな遺跡が見つからないって言うんで、なんだこれはと。一体これ何なんだって言ってですね、戦争もないじゃないか。王様もいないじゃないか。ってことになるんですね。これに対して例えばここにちょっと、エジプトはラムセス王の、そういう記録を載せましたけどね。これリリーフもあるんですけど、もう戦争ばっかしてるんですね。これはまあヒッタイトとの間の有名な戦争ですね。まあそれをリリーフにしたもんですけども、それから中国の方は夏と書いて夏って言うんです。夏王朝。中国語で発音違いますから、そんなこと言っても無駄なんですけど、まあ一応日本語で夏王朝って言ってるんですけど、一番最初の王朝ですね。まあ中国4000年の歴史ですから、まあ一応ちゃんとした王朝ができたのは、今から4000年前ですね。中国は。日本は今からだいたい2万年前です。全然桁が違います。ですけど、歴史学者は戦争が好きなんですよ。戦争がなければ文明としないんです。王様がいないと文明としないんですよ。つまり、日本の歴史学者とか左翼の人ってものすごく面白くてですね。僕はもう今では左翼の人の友達あんまりいないんですよ。なぜかって言ったらもうほとんどもうやめちゃったんですね。研究が恥ずかしくて。それはね、共産主義の国家の核爆弾は放射線が出ないなんてくだらないこと言ってましたからね。だからまあ、そういうようなこと。それから、ロシアはスターリンが2400万人も殺したし、それから中国の毛沢東は今まで6000万人って言われてましたけど、だいたい4000万人っていう説もありますね。それからカンボジアのポルポト政権が国民の半分。現在でも北朝鮮。ものすごく戦闘的ですよね。戦争が好きなんですよ、共産主義が。だけど不思議なことに日本の共産党はね、平和平和って言ってるんですよ。戦争反対とか言ってるんですよ。だけど、おかしいですね。共産主義の国家で戦争に反対だった国家はないんですよ。だからね、第二次世界大戦、大東亜戦争ね、日本で起きましたけど、これは国際共産主義がアメリカの政府にスパイを送り、日本の政府にもスパイを送って、これは誰がスパイだったかってもう特定されてますから、僕の想像じゃないんですよ。それで日本とアメリカを戦争させて、そして日本を疲弊させて、没落させて、それで共産党員が日本の政府を転覆させるっていう革命主義ですからね。革命主義ってのは人を殺すっていうこと。平和ではないんですね。まあそれに比べると徳川幕府からね、明治政府に変わったとき、それはもちろん若干の戦争はありましたよ。鳥羽伏見の戦いとか、会津の戦争とかありましたけど、それは江戸で戦争しなかった。幕府が抵抗せずに、まあ、勝海舟と西郷隆盛が品川あたりで会談をして、もう今更ね、戦争しても官軍が勝つと。もう勝つと分かってるのに、ここで戦争して、無駄な人を殺し、江戸が戦場になるのはやっぱり忍びないと。素晴らしいですよ、日本は。日本人のこの考えってもう考えられませんね。もう世界の戦争好きな中国とか中東とか それからヨーロッパとかアメリカとかから比べるとね、日本人っていうのはもう極端に戦争嫌いなんです。日本人の中でもね、特に縄文人の血統ですね。これは現在ではアイヌと、それから沖縄ですね、が割合と縄文の遺伝子を持っております。アイヌの方は全く3000年ぐらい戦争しませんでした。日本人が攻めた時に3回シャクシャインの戦いとかありましたけど、戦わないんですよ。アイヌ同士でもいろんな問題あったんです。僕アイヌの研究は5年ぐらいしかしてないんですけどね。アイヌの問題あったんですけど、それは酋長同士で話をして、そして戦争には至らないようにしてたんですね。これが日本人の血の中に入ってるんですよ。もちろん日本人の血は、もともとはアイヌ人と一緒なんですね。これ言うとちょっと言い方がまずいんですね。もともとの日本人がアイヌっていうふうになったっていうふうに言ったらいいんですけどね。今の言い方で言えば。それから沖縄の人もアイヌ人と非常に似てるんですね。もちろん見かけも似てますよね。少し濃い顔をしてて、髪の毛もちょっと多いんですね。後の日本人に比べますとね。だから日本人でちょっと戦いが好きな人っていうのは、どうもその後に来た人、大陸から来たとはちょっと思えないんですけどね。むしろ日本人が火山なんかで追われて、一時的に朝鮮なんかに住んだ時の根結じゃないかというふうな感じもあるんですね。ただ、こういったものはもう、左翼の政治、歴史学者がむちゃくちゃにしましたから。まあ、今の共産党もそうですよ。僕、共産党が平和を唱えてるのがわかんないんですよ。だって、共産党は必ず戦争ですから。今の中国もあれ共産党でしょ？中国もひどいもんですよ。なんか台湾が自分の領土だから台湾を攻め取るって言ってますけど、平和でやればいいじゃないですか。台湾で占拠して、みんなが共産主義になりたいって言ったら、合併したらいいじゃないですか。それが戦争が嫌いな民族のするべき姿なんですよ。戦争が好きだから台湾を攻めるぞっつって、現在なんか海底ケーブルを切ったりしてますからね。ひどいことやってますよ。まずは台湾を取る前に自分が占領しているところを返さないといけないんですね。中国は。共産党がもし平和が好きなら、チベットを返し、ウイグルを返し、南モンゴルを返し、満州も、これ満州ってのは中国じゃありませんから、万里の長城でよくわかりますけどね。返してから、まずそれを返して、やっぱり武力で戦争するのは悪いよっつって返して、平和主義ならね、中国共産党が。そして台湾に、我々は同じ中国の武力だったんだから、この際平和裏に合併しましょうやと。合併を呼びかけるっていうのが平和ってことで。日本共産党はやっぱりそれ中国に言うべきですよ。中国共産党に、いや、台湾に攻めるんじゃなくて、我々は平和が好きなんだから。平和が好きなんだって言ってますよ、いつも。昔、社外とも言ってました。左翼の人はみんな平和、平和って言ってました。僕の友達も左翼が多いもんですから、みんな平和が好きだ、平和が好きだって言ってました。平和が好きだという人ほど戦争するんです。これが不思議なんですよね。現在でもそうなんですね。アメリカは非常に戦争が好きなんですよ。もうとにかく、もう懲りずに戦争をやってるんですね。だけど結構アメリカのファンが多いんですよ。確かに、ちょっと戦争好きな人はカラッとしてますからね、性格が。だから、ネチッとしてる人が嫌いで、カラッとしてる人が好きだと、まあ、アメリカ好きになっちゃうんですけども。アメリカなんか日本人は結構アメリカに憧れてアメリカ行くでしょ？僕はアメリカは、あまり好きじゃないんですよ。っていうのは、戦うのが好きですからね。戦争が好きですから。僕はやっぱり平和な民族のが好きですね。アメリカ人はもう、もともとそこに住んでたインディアンもほとんど殺しましたね。何百万といたインディアンが最後はもうものすごく少なくなったんですね。でもう絶滅するかっていうぐらいまで殺したんですよ。だから僕なんかはやっぱり平和が好きなんですよ。平和とか平等が好きなんですね。だから現在でも僕はあんまり金持ちは好きじゃないんですよ。国会議員、今の国会議員なんかみんな嫌いです。だって権力を振りかざして嘘を言うって、それなんか平和と平等に関係ありますかね。僕はやっぱり平和と平等っていうのは本当に平和と平等を心から好きじゃなくちゃいけないと思うんですよ。かっこいいから今の左翼の人そうですよね。で、僕なんかも友達とかなんかに学問ができる人いるんですよ。学問ができる人ってね、インテリ、まあインテリとか文化人とか、口ではね、平和がいいとか平等がいいって言ってるんですけど、実は違うんですよ。ねえ、だから僕なんかお酒飲むの好きなんですけども、僕の友達なんか高級な 飲み屋のとこ行きます。高級なワインかなんか飲みます。僕はああいうのはもう、なんていうかな、体質的に嫌いなんですよ。威張ってね、このワインがうまいとかね、なんかワインの名前なんか言っちゃって、こっちが知らないとなんかバカにしたりして、なんだこいつと思いますよね。まあ、人間にはそういう僕みたいな、まあ人の金を取ってるわけですよ。だって、日本人は全体で働いて、全体でそれを受けてるわけですね。それはね、日本人の基本中の基本なんですよ。平和と平等が好きっていうのが日本人なんで。戦いが好きなんじゃないですよ。朝日新聞が嘘ばっかついてるから、そんな朝日新聞と参政党が嘘ばっかついてるからどうにもならないんですけどね。まあ、NHK もそうですね。嘘三大トリオですね。嘘三大トリオ。こういうのがいますからね、本当に困っちゃうんですけど、とにかく政治家が嘘を言うとめんどくさいですね。政治家って普通の仕事ではね、例えばお金のやり取りしたら領収書必ずありますし、それから業務提携書だと業務やのは提携があるでしょ。だけど政治家って口で嘘を言えばいいんですよ。あとは何のないです。参政党の中でそう言ってる幹部がいましたよ。政治というのはどう嘘をつくかだ、なんて言ってたのがいましたね。ええ。だけど日本人はそうじゃないんです。だから僕はここに心に染みるっつったけど、僕は歴史が好きで歴史を勉強することが好きなんですけど、日本の歴史は特に好きなんですよ。常に平和と平等なんです。ええ。神様ったら女性の神様出てくるし、平安時代の文化っつったら、紫式部の源氏物語みたいなの出てくるんですね。そして、モンゴルがね、攻めてきましたよ。元寇ですね。モンゴルと朝鮮が攻めてきました。その時に戦、あれはもう戦わざるを得ないですね。向こうが攻めてきたんだから。その時に戦った鎌倉武士の戦い方っつうのは、まあ戦いですから、平和じゃないですけど、だけど平等で平和を求めて戦争してます。平和を求めて、まあ、本当に他人のところを占領しようなんて夢も持ってないですよ。あの時に、モンゴルは非常に強かったけど、朝鮮ぐらいは取れたかもしれないですけど、そういう気持ちがないんですよ、日本人は。まあ、来るから困るから全滅させましたね。元軍と高麗軍、あの時高麗ですけども、朝鮮軍全部を全滅させました。日本はね。全滅させ、あれ、神勝でも何でもないですよ。左翼の歴史家がそのこと言ってただけで、日本軍が戦って全滅させた。全滅させたら普通は相手の国まで行って、相手の国をやっつけるけど、日本人はね、そういう気持ちを持ってないんですよ。気持ち。みんな平等だから、ね、戦争なんかしない方がいいよっつって引き上げちゃうんです。豊臣秀吉が、ザビエルがね、1450年ぐらいに来て、日本にキリスト教を流行らせようとした。キリスト教が悪いわけでもなくし、ザビエルってスペイン人ですけど、スペインが悪いわけでもないけども、日本以外の国は、相手を殺すか、戦争ね。それとも平等じゃない、奴隷を作る。で、豊臣秀吉がすごく怒って、キリシタン・バテレンの、ものすごい処刑したりなんかしたのはなぜかったら、日本人の女性をどんどん奴隷として海外に売ってたんですよ。数がよくわかんないですけどね、4万人から40万人ぐらいって言ってますね、歴史家は。それに怒って、秀吉が、ダメだって言って、全部キリシタン・バテレンの、成敗をやったんですよ。奴隷はダメなんです、日本は。日本女性は奴隷で高く売れたって。僕はこういうこと言うだけで嫌です。日本女性は本当にかわいそうでしたよ。ねえ。スペインの船で奴隷として海外に売られていった日本の女性は本当に辛かったでしょうね。女性ですから結婚してなくても強引に銃で脅して連れていくわけですから。家族と引き離されて。どんなに辛かったでしょうね。それが辛かったなぁと思うのは、豊臣秀吉だったんですよ。それで怒りに怒って、全部やめたんですね。今の左翼とか、国会議員はみんなこれなんですよ。だから僕は心に染みるって言ったのは、本当の日本人っていうのは、嘘も嫌いだし、本当に平和を愛して、本当に平等が好きなんです。今の国会議員なんかほとんど全員が平等が好きではありません。俺は偉いんだ。俺はお前らと違うんだ。だって、自分の給料を国民からもらって、国民の票で議員になってんですから、国民の雇い主で、雇い者です。それ、奪ってんですから。まあね、縄文時代の爪の赤でも飲んでもらってですね。そして、日本というこの非常に貴重な、高潔で、立派な国民を僕は引き継ぎたいというふうに思います。まあ、もう汚染されてる人はしょうがないですけど、 このブログを見てる方で、まだ日本人の平和とか平等がいいとお考えの方は随分おられると思うんでね、一緒に行動していきたいと、そういうふうに思います。